もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
今日はどういったご相談ですか？
半年前に娘と孫と同居しましてですね、その孫についての、対応の仕方がちょっとわからなくて、お話を相談させていただきたいと思うんですが。
あなたはおいくつですか？
私は70です。
ご主人いらっしゃいます？
あ、いません。
もう他界されちゃった？
そうです。
何年前ぐらい？
18年ぐらい前です。
ああ。で、あなた自身お嬢さんお一人。
いえ、3人います、子供が。
じゃあ、今のお嬢さんと、
は、長女
おいくつ？
です。42。
それから？
40の長男。で、次男が34。
34歳。もう皆さん、独立されて結婚してらっしゃる？
そうです。
今、その同居っておっしゃったんだけど、ご長女のご主人、すなわちお婿さんは？
半年前ぐらいにですね、別れてきまして、離婚じゃないんです。まだ、離婚成立してなくて、別れて、こちらの方に来たんですよ。子供がですね、娘の夫との折り合いが悪くって、その子供たちを連れて私のところに来たわけです。
要するに、子はかすがいじゃなくなっちゃったので、
まあ、そうですね。
お嬢さんのお子さんは、
3人です。
3人いて、
女、男、男です。
ご長女はいくつ？
中学1年。
中1と、
5年生と1
5
年
年生と1年生。この全員がお父さんと折り合いが悪いわけ？
いえ、お父さんは、5年生の子をなんかこう、やっぱり、こう合わないんでしょうかね。下の子だけ可愛いという感覚で見てて、上の2人の子はなんかこう阻害されてるっていう感じ、シカトしたりきつい言葉を言ったりっていうのは結構娘からは聞いてました。それがですね、で、私と一緒に住めばいいのかなと思ったら、とんでもなく私自身がノイロジーがいそうな状況で、3番目の子が幼稚園からそうだったらしいんですが、大きな行事、卒業式とか入学式とか、そういうのには出るんだけれども、そこから抜け出す。だから入学式とか卒園式とかっていうのは、行ってもそこにはいないという、こう、あちこち動き出して、
どこ行ってんですか？
ちょろちょろと、どこか回ってるらしいんです。それを追いかけたりしてるんです。それで今、その子がですね、クラスにじっとしていられなくって、違う教室のところにいたり、今、そういったボランティアさんに付き添われたりしてるんです。それでもう、こう、わめき散らしたり、もう片付けはしないし、うちのお風呂の戸は壊されるし、物は壊されたり、私はもう一体どうすればいいのか分からなくって、
それは何？
自
その、
分が、
何か自分にとって不満があるような時だけ
そうです
暴れ
ね、
るということ？
自分が押さえつけられたりような感じになると、
暴れるのね。
見ちゃいけないとか、ゲームはダメだよとか言われると、ちょっとそういう状況になったりしてます。
そうすると、あなたが今手に負えない脳梗塞になり
の
そう
は
な
上
の。
の子なんです。すいません。中学1年の子なんですが、初めは行ってたんですが、ちょっと部活をしてまして、部活でちょっとトラブってから全然行ってないんです。2ヶ月
部
半ぐらい行っ
活
てない。
は何ですか？
部活はバスケットボールです。ちょっとこう、先輩との折り合いが悪くなったのか、わからないんですけど、私の方にはわからないんですが、学校には全然行ってないので、で、学校の話になると、すごく黙り込んじゃうんです。その他はもう、テンションがものすごく高くって、話はできるんですが、学校に明日行ってって言うと、もうだんまりになっちゃうんです。先生が来たりすると、もう全然喋らなくなっちゃうんです。どうしてなのかな。かといって、
要するに、お家の中にずっといるのね。
います。
そうすると、2番目のお嬢さんはあんまり問題ないね。
2番目の
坊ちゃん、坊ちゃん
は、あの、こう、阻害されていた分、その子の方が問題かなと思ったんですが、その子は今、まあ、ちょっと野球なんかしてくれたりするので、少しいいのかなと思っているんです。で、一番上の子が今、学校行かないのを、今、どうしたらいいのかなと、どういうふうにして思って行ったら、学校行くのかなと思って言われたんです。
要するに、あなたの、今日ご相談なさりたいのは、
はい、そうです。
一番上のお孫さんのお嬢さん、
はいはいはい、
ね、のことで、はい、そのお嬢さんが学校に行かなくなった。原因はバスケの部活の時にトラブルがあって、はい、その後行っていないと、はい。ちょっと待って、いじめではないのね。
初めはそうだったのかもしれないんですが、この2ヶ月半ぐらい経って、みんな部活の同じ子がおは、あの、一緒にご飯食べに行こうって言ったり、その時は一緒に行ったりしたんですが、一回。
はい。
したんですが、その後、自分からは、自分からは話さないんですよ。ここまで行かないっていうのは、なんでなんだろうっていうのが、やっぱり、わからないので。
そうすると何ですか？ご質問は。
はい。学校に行かせるのにはどうしたらいいかな、と。っていうのを、あの。
そちらがご質問？
はい、
はい、今日はですね、三石メソードを主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、なんかご苦労さんですね。
すいません。
いや、聞いてて苦しくなってきました。あのね、
はい、
まず言いたいことはね、
はいはい、
姉って70歳、
はい、
そしてあのお孫さんが13歳、はい、そうするとね、
はい、
おばあちゃまが孫にアドバイスできることって一つもないです。
あ、
それと、はい、孫を理解しようと思っても、
はい、
理解できないです。でね、アドバイスしたら間違いますから。
はい、
住居としてね、
はい、
孫がまあ父親と暮らすのが嫌なんで、
はい、
自分の家にまあ住まわせてやってるっていうか。
はいはい、
引き取って、まあ、住んでもいいですよって、ここまではわかるんですよ、
はいはい。
これ生活の話ですから。
はい、
ただね、はい、その先はね、私引き受けちゃダメだと思います。はい、っていうのはね、
はい、
まず別居してるんであって、離婚してるわけじゃないから、
はい、
教育問題っていうのは父親と母親が話すべきなんですよ。
はい、
だから、不登校になろうが、その、この、3番目の子って、アスペルガーとか言われたことあります？
いや、ないです。
あ、ないですか。
まだ言ってないと思うんです。
あ、そうか、そうか。そうかもしれないですよね。はい、ご病気かもしれないし、まあ、性格の問題かもしれないですけども、はい、そういうことってね、私自分で思うんですけど、私も孫いますけど、
はい、
孫人の子だと思ってます。それはね、はい、母親が見るべきなんですよ。
あ、
うん。
はい、
不登校やなんかはあなたが抱える問題じゃないと思うんですよ。
あ、はい、
うん、お嬢さんが抱えて別居している夫と話すべき話なんですよね、はい、うん、だからそんなところまで引き受けちゃダメで、
はい、
だって普通の日は学校に行くべき日なんだから、
はい、
ね、うちにいるってことが異常事態でしょ、
はい、
その異常事態をあなたが抱えてね、
はい、
さあどうしたら行ってくれるだろうか、何を考えてこの子は行かないだろうかって、
はい、
どんなに想像しても全部外れてますよ。
あ、
で、期待通りにはならないしね、
はい、
私はこれはやっぱりね、 あなたが離れるべきだと思います。心をね、離してね、
はいはい、
そして、
はい、
そうしないと、
はい、
お嬢さんがどんどんどんどんさ、
はい、
比重を押し付けてきそうじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、そうするとね、この別居が結局離婚にもなっちゃうかもしれないじゃないですか、
はい、いや、離婚したいんだけど向こうの夫が離婚届を出さないんです
よ。でもそれってあなたが考えることじゃないって。
あ、そうですね、
うん、そんなことはあなたが考えることじゃなくて、
はい、
今は別居してるだけのことだから、はいはい、で、子供を育てるのは二人でやるべき話なので、
うん、
私は関係ないっていうことをあなたは、お嬢さんにも孫たちにもアピールしないとダメだと思う。
うん、
私は関係ないっていうことをね。うん、でもできない
。というのはね、先生。
はい。
というのはね、すいません、私、部屋を散らかしたり、
はい、
散らかして片付けなかったり、私ものすごくイライラくるんです。その時はものすごく孫を怒るんですよ。私片付けなさいって。
あなたの部屋はないの？あなたの部屋はないの？
私の部屋はない。私の部屋はってか、みんながご飯食べたり、今テレビ見たりする部屋とか、そういうところが汚いとものすごくイライラくって、私はものすごく怒るんですよ。
怒るよりも無視したら、それこそ。
でも私は片付けなきゃダメって言うとまたイライラくるんです。
そしたらね、やっぱりね、あなたは残念ながら引き取って話せる力量はなかったんですよ。
なるほど。
うん。来ていいよっていうのは、もう何してもいいって、おおらかな人かね。まあ、汚れても何でもいい。ね。だって、どういう生活か分かんないじゃないですか、孫とか言っても。4人も、他人が4人入るんですよ、一人でいたの。だから、それはね、やっぱり嫌だったら黙って一人で片付けるんですね。だって、怒ったってイライラするだけでしょ。だから例えばね、綺麗にしなさいとか片付けなさいとか言って、綺麗になったり片付いたりしないですから、この中学生と小学生なんかね。それは嫌だと思ったら、あなたがせっせと掃除するしかないんですよ。しまったなと思いながら。それはね、お嬢さんに言ってもいいと思う。私はもう限界ですっていうの。うん、私はちょっと住めないかもしれない。でもあなたは今から追い出すことが自分にとって幸せなのか、
そうですね、
追い出したらあなたはまた後悔するかもしれないし、
そう で,、ね、
そうでもそれ両方できないであなたイライラしてるわけなんで、
そうです、ね、
だからそういう時は、ああしまった、力量なかったのにバカなことを引き受けたと、ひたすら自分を反省して、
今反省してるんです。
そうでしょ。でそれやってぐずぐずしのぐしかない。そのうち大きくなるから、子供は。
そう思って2年3年と思って見てるんですが、うん、
急には無理よ。急には学校なんか行かないしね。
そうです。
なんでかなんてあなたが想像もつかないしね、
はい、
もうしょうがない、引き受けたんだもの。うん、おいでって言ったんじゃん、ね。
そうですね、
うん、
途中で私も出てけって娘に言ったんですけど、
うんうん、
ここは私の家だからあんたたち、うん、そして自分も洗濯掃除全部自分でやってみなさいって言ったんですが、うん、そのお金はないし、まあ、しょうがないかって、私もそれで私の気持ちも揺らんでいってしまった、うん、私はやっぱり悪いんですね、
うんうん、そうですね、そうですね。だから親だもん、諦めるしかないよ。
まあ、どこまで行ってくれる
の？いつまでって、あと10年だったら25だからさ、10年はかかんないよ。
先生、そう考えたら。
そうです、そうです、そうです、そうです。我慢して、親だもん。我慢できるよ。追い出しても後悔するし、きつい言葉で言っても後悔するし、
そうですね。
イライラしても治んないし、ね。
そうですね。
うん。しまったと思って暮らしてください。
ありがとうございます。すいません。本当に、気持ちがちょっと楽にな
った。よかった、よかった。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
解決しようなんて思っちゃダメだよ。
お嬢さんが、と、はい、お嬢さんの旦那さんがコントロールすべき、お孫さんたちの、ね、はい、いろんなことに関しては、関わらないっていうのが、三井先生のご意見でしたけど、ね。
楽しめることがいっぱいあるのにさ、そういうのだけ見てると何も楽しくなくなっちゃうから、はい、損しちゃうからね。
そうですね、わ、うん、かります。自分楽しくいきます、
うん。はいはい。
はい、どうもありがとうございました。はい、じゃ
あお分かりいただけましたね。
はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。はい、
失礼します。
はい、どうもありがとうございました。